ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと。皆さんこんにちは。4月16日からのあんことの始まりです。まずはオープニングナンバーを聞いてください。天の音の夜明けの声。
光ってるんだよ。太陽はいつも光るけど、眩しいくらいに光るけど、よく見たらよく見たら、優しすぎて涙が出たよ。誰のための人生だ。
お送りしている曲は天の音の夜明けの声でした。はい、皆さん改めましてこんにちは、安田ちです。季節は若葉が綺麗な爽やかな、まさに春爛漫といった感じになってまいりました。社会人の方も学生諸君もいかがお過ごしですか。あと少しでゴールデンウィークです。それまでモチベーションを上げて頑張ってくださいね。お仕事に勉強にスポーツに精進なさってください。さて今回も前回に引き続きゲストをお呼びしています。剣道教師7段居合道5段商談審査の審査員、そして国士舘大学剣道部 OB、 現在は筑波国際大学高等学校の先生をなさっています、平石正弘先生です。
平石です。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。学校の方これから忙しくなってきそうですね。
そうですね、新入生もなんとか落ち着いて、はい、学校生活に、馴染んで、はい、来てくれております。
はい、今回も正弘先生とは宮本武蔵、そして、今時の高校生について熱く語りたいと思います。楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。はい、そして、番組の最後にですね、茨城県土浦市に在住の、2歳になる男の子ヒロ君、前回もお話ししましたが、心臓移植を待っているヒロ君、ヒロ君を救う会のお知らせがありますので、どうぞあんことを最後まで、お聞きいただきたいと思います。はい、この番組はオールマイティなカーライフをサポートするジャストユアスタイル、タイヤパワーとミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、1本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も受けたまわっております。詳しくは 443world.com、 タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
歴史を学ぼうコーナー。はい、皆さん、歴史を学ぼうコーナーの時間がやってまいりました。今回のテーマは前回に引き続き剣豪宮本武蔵をお送りします。ゲストにお招きしている平石正弘先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。前回、佐々木小次郎と巌流島の決闘をした時までやってまいりました。はい。今回は、宮本武蔵62歳の生涯を閉じるわけなんですが、その宮本武蔵の生涯を閉じるまでのことをやっていきたいと思ってます。武蔵は一体どのように人生の極意を得得したのか。剣の道一筋に生きた武蔵、その道で我は死すといった武蔵、兵法の道は人の道とも言っております。はい。そんなわけで正弘先生、今日はその武蔵のね、今度は後半ですね。武蔵は巌流島の決闘で日本一の小次郎に勝ったわけなんですが、その後浪人になってしまいました。なんと、就職浪人っていうわけですか。
はい。
就職できなかったんですね。
はい。
時代が私から思うと徳川時代だったもんですから平和を求めていたんです。もう合戦もないね、そういう決闘もない平和な世の中、武器を置くっていう時代だったんです。ちょっと武蔵は不運だったんですね。そんな時どう思いますか。そんなところ、
そうですね、まあ逆に考えればいい時代に生まれて、
はい、
いろいろな文芸者と立ち会うことができて、
はい、
生涯を終えたということを考えれば、
はい、
それはそれで武蔵にとって良かったのかなと思っております。
あ、そうですか。はい。もういずれにしてもでも剣の道だけはこう磨いていったんでしょうね。ずっととにかく剣一筋だったわけですから。はい。息子さんもいたんですね。
そうですね、養子にイオリというね、
イオリ、
はい、はい、
なんかこのイオリは真っ当な道を生きて、結構こうなんて言いますか、使われた家老かなんかになったみたいな感じですね。
ゆくゆくはだいぶ出世しましたね。
そうですね、はい。まあ、いずれに しましても二天一流の開祖宮本武蔵が、求めていたものは何だったのかっていうのを今日ちょっと深く入ってみたいと思っているんですが、実際正弘先生立ち合い当時は真剣ですよね。今剣道で、試合で立ち会ってる時に竹刀を持って立ち会ってるわけなんですが、それが真剣になった時ってどんな感じなんですかね。
僕自身は、真剣で、はい、立ち会ったっていうことは、当然ないわけなんですけれども、
はい、
もしその時代だったとしたならば、
はい、
相当な気力、覚悟が、はい、必要だったと思います。
もう死ぬか生きるかですよね。
はい、
はい、いやもう本当その立ち合いの時、現在はその相手と立ち会った時ってどんなことを考えてるんですか、剣道の場合。
はい、本来であれば無心の境地で、
はい、
あれこれこう考えずに、
はい、
その感覚でもって、
はい、
戦う、
はい、
ということになるわけですけれども、私自身は、自分が打つ技、
はい、
それが一撃必殺でなければいけないと思っております。
はい、おー、なるほどね。で常に平常心、
はい、
稀勢の里もよく言いますが平常心でいるっていう、
はい、
これ大事ですか。
はい、
はい、それから武蔵はこの観の目、剣の目って、こういうよく言います、観の目ってのは観音様の観ですが、まあ、どんな感じなんですかね。
そうですね、そこの境地っていうに至るまでは、
はい、
相当な修行しないと、
はい、
とても言葉で、
はい、
言い表すことはできないんですね。はい、
なるほどね。まあ、武蔵は本当ずっと剣の道を来てとにかく戦うことに生きがいを感じ仕官されたいっていう気持ちがあったわけです。それで、まあ、ずっと関ヶ原の戦いでも不運で石田三成方にいてダメで、それ大阪の陣で徳川方についたんですがもう仕官されなかったと。その後、1637年天草四郎の乱というのがあったんです。天草の方 でそれに行ったらもうかなり40何歳で行ったんですがもう怪我をしてしまったということで、そこでもう戦うことが力尽きて行ったんですよね、実際ね。でそれからいわゆる今度は、こう書を書くような感じになったんですが、その辺のところどうですか。
そうですね、おそらく、もっと若い時代にですね、
はい、
若い自分にその60何回の、
はい、
試合 をこなしたわけなんですね。
はい、はい、もう本当50になってくると やっぱり気力体力っていうのがやっぱりなくなってきたんですかね、
はい
はい、
ただそれまでに培った身につけたいろいろなあの書の技術、
はい、
あるいは絵の技術、
はい、
そういったものを、後世に残るように、
はい、
こもって五輪の書について取り組んだんだと思います、
はい、そうですか、はい、五輪の書の原型になっているのが兵法35箇条というのがありまして、まあ、深い知恵を秘めたこう指南書だったみたいです。で、この世の人のために未来の人のためにこうろうそくの明かりを灯してこう2年をかけてその兵法35箇条をもとに五輪の書を書いたとあったんですが、どんな場所でどんな風にしたんでしょうかね。
そうですね、今現在もあの残されています、熊本にあります霊源堂という
洞窟なんですね、
はい、そこにこもって、書き上げたものが今現在も、
はい、
読み継がれて、
はい、
広く日本全国、いや世界の武芸者武道人たちが修行のバイブルとして読んでいるものです。
そうですか。五輪の書っていう、まあ、オリンピックの五輪じゃないですが、こう地の巻、水の巻、火の巻、風の風ね、風の巻、はい、そして最後のこの空ですか、はい、空って書いて、はい、この5つがあるわけなんですね。こう迷いのない澄み切った心っていうのが空らしいんですが、やっぱその通りですか。
もうまさにあの剣道の言葉で言います、
はい、
明鏡止水、
はい、
その表現が一番当てはまるかと思います。
剣道によく手張りとか手割りっていうんですか。
手張りですね。
手張りですか、はい、それどういうことなんですか、
はい。修行をしていく上で、
はい、
まず手は守るですね、
はい、
お師匠さんの教えを守る、
はい、
それを自分が修行する上で、
はい、
次の歯は破るですね、
はい
はい、そして最後、離離れる、
はい、
いよいよ自分で、修行したものを、今度は自分なりにっていうその境地になるわけですけれども、
はい、
私が今現在剣道7段でありますが、
はい、
まだまだ種の域から離れることはできません。
あ、そうですか、はい、まだまだね、
はい
はいはい、皆さんそんなわけで五輪の書を完成させるまでに至りいろいろあったんですが、熊本のその藩主細川忠俊に仕えて、まあ、五輪の書をまとめたわけなんですが、細川忠俊が急死してしまうんですね。それからこう霊源堂という洞窟にこもって二天一流の極意を、攻めてこう書物に残したいということで、こうろうそくの火を灯して書いたわけなんですが、でもとうとう、力尽きて、1645年5月12日に五輪の書が完成したんですが、1週間後になんと62歳の生涯を閉じてしまうんですね。
まさに、その武蔵のですね、
はい、
全身全霊をかけて、
はい、
書き残した、
はい、
それが五輪の書と言っても過言ではないかと思いますね、
はいはい、最後になりますが、自分が極めた剣の道を全てに通ずる道にしたいということで、広く後世にそれをつないでいきたいということだったんですね、
はい、実際に、その書物がいまだに、読み継がれ、
はい、
我々は、ことあるごとにそれを紐解き、
はい、
自分の修行の迷った時、
はい、
読む、そういったものになっております。
はい、わかりました。皆さん、お時間が来ましたので、宮本武蔵の生涯62歳、五輪の書を書いて、そして、亡くなっていきました。そんなわけで今日は、平石正弘先生と、剣豪宮本武蔵をお送りいたしました。それではここで一曲聴いていただきます。メメットモリでスロープ。
店の閉店セールのチラシが風に揺られて待っている待っている。まだ小さい犬は自分の運命も知らず雨に打たれて泣いている泣いている。曖昧な二人の距離を埋めようとあの子は彼の言葉を待っている待っている。残念ながらもうすでにこの世界は終わっている、終わっている。 どうしたんだいマイホーミー、いつにない優しい感じ声かけたんだ君に、ほどけて見せてもうつろな返事、まるで今日の天気みたいに曇りらしくない弱音とため息、冷めかけのコーヒー、流れて消えるタバコの煙、止めどないおしゃべりも一人ごとな、思い出したんだあの日二人で見た流れ星、あの頃はどんな願いでも叶うと信じ、二人ならどこでも行けると思ってたのに、時は立ち二人ももう大人に、いつの間に僕の知らないところでそんなに重い十字架背負ってたんだ君一人。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換1本から OK、 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も受けたまわっております。詳しくは 443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ティーチャー安田っちのスーパー恋愛塾コーナー。はい、皆さん、スーパー恋愛塾コーナーの時間がやってまいりました。今回のテーマは、今時の高校生についてお話したいと思います。現役の筑波国際大学高等学校の平石正弘先生とともに、いろんなことをトークしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前回は、昔の高校生をいろいろトークしました。時代背景なんですが、今の高校生もわかるかな。アムロ、浪江、それから浜崎あゆみの全盛期時代だったんです。昔の人はその夕焼けにゃんにゃんとかのおにゃんこクラブとかね、あの工藤静香がまだ本当若い時の時代、あの頃の時代背景だと思ってください。はい、あの頃はもう本当にやんちゃな生徒が多くて、タバコバイクいろいろも大変なことがありました。それからスマホがなかったって前回言いました。今回は今時の高校生、スマホの時代、これ正弘先生どうですか。今はもうほんとスマホの時代、3時間も今の高校生は話してるって統計ありましたが、どうですか。
そうですね、あの好きあらば、スマホを見ていたい、いじっていたい、
はい、
ただ、学校、まあ、私の学校におきましては、
はい、
基本的には校内に入ったら使用しない、
はい、
ということで、常に常に生徒たちもそのことは分かっているので、
はい、
平気でその教室ですとか、
はい、
廊下そういったところでスマホをいじるっていう姿はないんです。
あ、危険ですよね。 SNS にこうアップしたりする生徒いるんじゃないですか。
はい、実は実際にそういったことが起きておりまして、
はい、
よく例えば、クリスマス会だとか、
はい、
そういったことで仲間内で、
ね、お酒の席とか、
そうです、あるいはそこに、ね、タバコなんかがこうあったりしたらそれを、アップしちゃったり
そのまま
なんてことありますよね。で、学校によっては、その学校に関係する、
はい、
そういったあのパソコンネット上の、
はい、
パトロールをしているところがあるんですね。
パトロールをしているネットの中で。
そうです。そうしますと、その学校の生徒がちょっと怪しげなそういう場にある、
はい、
それが映っていて、
えええ
ー、その近くにいるこの生徒とこの生徒は一体どういう関係なんだっていうことから、
はい、
調べが入って、
はい、
結果的に、
名前がご用になっちゃうんです。
そうですね、指導の対象になったりっていう事件も実際に起こってるんです。
あ、な なるほどね、はい、またほらあのいじめなんかがね、昔はあのそんな携帯なんかなかったんでいじめなんかの表面に出なかったじゃないですか、はい、今はもうすごいんじゃないですか、そういう情報はね。
そうですね、あのちょっとした友達の悪口とか、ええ、であれ一度ほらネットに載せてしまいますと、はい、半永久的に消えませんから。あ、
なるほどね、事件性なんかもありますよね、はい、本当に、リスナーの高校生の皆さん聞いてますか。もう本当に後先考えずにアップしちゃうと大変なことになりますよね。
そうです。もうそのことによってね、本当に命に関わるようなことも、起きてしまいますから。
ですね、はい、本当ですね、はい、本当スマホに限らずもいろんな機器がね発展して、まさにその IT 革命によっていろんな問題が起きてくるんですね。
はい、
はい、昔は本当にワープロとかありましたよね。今もみんなパソコンをこう、ね、駆使していろんなことをやれますが、もう本当に情報が、いろんなところで乱れ飛んで、問題も起きているんじゃないかと思います。ところで今の生徒って、ブレザーにこうスカート、ミニスカートなんですか、やっぱり。
そうですね、制服そのものが、やはりその頃からよりも特に女子生徒のスカートの丈ですね、膝上っていうのがもともとその作りになっていますので。
ああなるほどね、もうね昔はルーズソックスとかの時代がもう20年前ぐらいありましたけど、今そんな子いないでしょ。
今ルーズソックスって言っても今の生徒たちは分からないですね。
分かんないね、はいはいはい、なんかこう家庭訪問なんかも問題あると家庭訪問昔は先生が言ったじゃないですか、はいこうはい、今どうなんですか、なんか問題あると。
そうですね、逆に保護者召喚ということで、学校のに来ていただいて、はい、そこで、まあ、その関係の話をしてっていうスタイルの方が、はい、一般的になってきていますね。
あ、今でもタバコなんかで指導される生徒いるんですか、この時代なのに。
私どもの学校ではタバコ校内での喫煙についてはほとんどありません。
昔はね、トイレとかベランダとかにあったじゃないですか、よく。今でタバコ、全面禁止ですよね、
はい、
先生も吸えないんですよ。リスナーの皆さん、先生吸ってんの 見つけたら御用になっちゃうんですよね、先生もね。
そうですね、だから先生方も、まあ、僕がここで言ってしまうとよろしくないかもしれませんが本当に、自分の車の中に帰ってとか校舎じゃない校庭の本当の端っこ片隅の方でですね、
いや
隠れるようにして。
いや生徒みたいですね、本当に、ねえ、そんな世知がない時代になったんですね、はい、先生がこそこそ隠れるようにして外に行ってねタバコ吸ってるなんて光景よく拝見しますよね、
はい、
いや大変な時代ですね、はい、はい、まあ、本当にスマホをねさっきも言いましたが取り上げることさえも難しい時代になりましたね。
そうですね、例えば、それを1日2日預かってしまったとしたときに、その期間にかかっている電話代をね、学校は払ってくれるのか、はい、なんていうクレームもあったりします。
なるほどね。でほらバイトのシフトとか、あとうちの人迎えに来るのに連絡取れないとかいろんなクレームあるじゃないですか、
はい、
ね、いや本当大変な時代ですね。欠席はまさかメールで知らせるなんてそんな簡単に省略してないでしょ。
そうですね、基本的に、そういったことを、教員と生徒の間で、
はい、
プライベートな面でのやり取り、あるいは、そういったことってのはないんですけれども、ただ緊急に、
はい、
学校が何らかの事情で休みになりますとか、そういったことについては、担任の方で、生徒の方に一斉でメール配信する、はい、そういう意味では今時の LINE っていうのは便利なのかもしれませんね。
やっぱり休み時間とかなるとこうやっぱりこう目がこうスマホに行っちゃうんですかね、今の生徒は。
そうですね、廊下側にこう背を向けて、やっているっていうその後ろ姿を見れば、あ、だいたい今やってるなっていうのはもう分かりますね。
そうですか、なるほどね。時代は本当変わってきました。もう本当なんて言いますか、プロジェクターがついたり映像機器ね、もう完備されているのは当たり前の時代。 そういう時代で教育をするのにはもう本当にあの設備が整って素晴らしいだと思うんですね。あの電子黒板がこれから できてくる可能性もありますし、でもこう義理と人情とかなんかその人間関係とかっていうのはもう時代やっぱ違ってきてる感じします。
そうですね、あの時代があの豊かになりなってきたがゆえに、
はい、
なんかもっとその人として大事なものがね、
はい、
忘れされちゃっているんじゃないかなっていう気がしますね。
はい、はい、なるほどね。昔の高校生は本当あの古き良き時代、まあ本当携帯電話がない時代だったので直接コミュニケーション取らないと恋愛をするにしても、いろいろ難しかったわけなんですが、今はもう親に隠れてもう何でもできちゃうんですね。
そうですね、もう携帯さえあれば直でも相手と会話、はい、メールとやり取りできますからね。
はい、はい、皆さん、特に高校生の皆さん SNS の恐ろしさをよく考えてください。後先考えないで行動すると本当大変なことになります。はい、お時間が来ました。今時の高校生、まあ、こんなことなんですが、これからも頑張って、勉学そしてスポーツに精進して、精一杯ね、学校生活を送っていただければと思います。正弘先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、スーパー恋愛塾をここで終わります。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換一本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板名刺製作も受けたまわっております。詳しくは 443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。返しながらも運命に逆らうように話す、とても気の回り最高に最低でも愛すべきグロッ、最高に最悪でも愛すべき日々。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、アルミー、最高に最悪な最愛なる日々。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。平石正弘先生、2回にわたりゲストありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、どうですか、その今回ラジオ出演ということで。
そうですね、私自身初めての体験でしたので、
はい、
とても緊張しましたけれども、
はい、
本当に先生と久しぶりにね、
はい、
こうやって、お話しさせていただくことで、
ええ、
本当に楽しい時間を、はい、過ごすことができました。
は
い、
こう私とすれば相棒復活、本当昔20数年前はね、やりましたね。
いろんなことありました ね、 ね、
バカやりました本当に、
はい、
もう何回クビになってもね、ありえるっていう話ですよね。
そうですね、あの頃は許されたことが、今は許されないことがたくさんあるんですよ。
本当ですね、リスナーの皆さん、本当に古き良き時代、もうよく生徒がおっかない、ね、怖いってよく言われたぐらい先生怖かったんですよね。
いやー、僕はそんなに大丈夫だったと思うんですが、安田先生は結構生徒からすれば、怖い存在だったかと思いますよ。
今でもね、もうなめっこくなっちゃいましたよ、もう本当に、ね、年ですかね。はい、 最後になりますが、こう剣道関係とかいろいろなんか告知することありますか？
そうですね、時代とともにあの剣道人口がだんだん減っています。
はい、
で今こういう時代だからこそ、
はい、
武の心を身につけて、
はい、
いろんなその厳しいこと、辛いこと、苦しいこと、
はい、
そういったことに負けない強い心と体をですね、
はい、
剣道に限らずいろんな武道あるいはスポーツをすることによって、身につけていってもらいたいと思っております。
はい、はい、皆さん、今平井先生がおっしゃったようにね、いろんな人生ありますが、それぞれ自分の求めるものを精一杯、頑張ってね、貫いていって生きていってほしいという願いですね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、またね、平井先生には、機会がありましたら、一緒にぶっちゃけトークねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、最後になりましたが、前回も話しました、茨城県土浦市に在住の、ヒロ君、ヒロ君を救う会、心臓移植を待っています。ヒロ君を救う会のホームページがございますので、アクセスしていただきたいと思います。募金活動よろしくお願いします。はい、最後に番組スポンサーからお知らせがあります。スポンサーのタイヤパワーではタイヤのセッティングをはじめとして、いろいろなグッズを販売しております。詳しくはホームページをご覧ください。なお、タイヤパワーでお求めの際にはキーワードをおっしゃってください。キーワードは宮本武蔵です。社長から、サプライズがありますので、皆さんよろしくお願いします。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、お別れの時間がやってまいりました。正弘先生、楽しい時間本当ありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
はい、またいつかやりましょうね。
はい、
ね、高校の裏側ぶっちゃけトーク、
はい、
もうこの際ですから思い知らせてやればいいんですよ。
いやいや、そんな
、ね、リスナーの皆さん、本当楽しいね、あの高校生活、そして楽しいね社会人生活を送ってもらいたいんです。もういろいろな経験我々いっぱいあるんですが、古き良き時代をね生きてきた我々にとっては、これから皆さんに楽しんでもらいたいんです。もう願いはそれだけですね、平井先生。
そうですね。
今日のゲストは筑波国際大学高等学校剣道部顧問の平石正弘先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さん、ゴールデンウィークも近いです。それまで、なんとか頑張ってモチベーションを上げて、学校生活、それから社会人生活を送っていただきたいと思います。それでは皆さん、次回の配信でお会いしましょう。お相手は安田っちでした。この番組は Just Your Style タイヤパワーとミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。